もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
今日はどういったご相談ですか？
ですね、
はい。
今現在のことは、
はい。
母が亡くなりまして、
はい。
それでその葬式の費用を私に出せって兄に言われてるんです。そのことについてご相談したいと思ってお電話しました。
はい、わかりました。まず、はい、あなたおいくつ？
63です。
63歳。
はい。
ご主人いらっしゃいますか？
はい、65歳です。
65歳。
はい。
お母様はおいくつで亡くなりました？
92歳です。
ああ、ご長命でしたね。
はい。
お父様はもういらっしゃらない？
父はもう17年前に他界しました。
あ、あなたのご兄弟は、そうするとお兄様と、お兄さん、
兄が2人に、はい、私が一番下です。
お兄さんおいくつぐらい？
66。
66と
次男が65です。
65。
はい、
はい。で、あのお母様は、
ええ、
お住まいはお一人で住まれてた、それともあなたとご一緒？
最初は一人で住んでたんですけど、
はい、
あのだんだん動けなくなって、はい、ちょっと施設に預けるっていうことで、
あ、なるほど。
あの兄弟3人で、
はい、
あの話し合いを、その時に施設に入居することに、まあ、内定大体決まったので、
はい、
私がその前、その間ずっと面倒をこう見てきたんですね。
あのご一緒に住まわれて、それとも通って？
家じゃなくて一人です。一人で住んでたんですけど、うん、そこに私が行って、
うん、
まあ、身の回りのものとか買い物行ったりとかお掃除したり、
あ、はいはい、
そういうことを私がしてたんです。
なるほど。
兄二人はほとんどしてません。長男は特にしてません。
はい、
はい。
それで入居はされたの、施設に？
あ、しました、5年前に。
はい。
それでその相談した時に、
はい、
長男は、あの俺はね、
はい、
おふくろの面倒を見ないって言ったんです、その時。
はあ。
その時には、
はい、
だから施設に入る時に、キーパーソンに私がなったんです。
はい、なるほど。
ええ、それであの母のお金とか全部、その前までは母が自分で管理できてたんですね、お金の。
はい。
でその後施設に入ってからは、まあ、私が管理するようになったんですね。
はい。
それでちょっと私の方で、
はい、
お金がちょっと必要になってしまって、
はい、
母のお金をちょっと借りたんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、母にそれを言ってなかったんですけど、
はい、
それで今度母の誕生日のお祝いを兄がする、長男がいつもそういうイベントごとは好きなんで、
はい、
しょっちゅうそういうことはやってるんですね。
はい。
それでその時に今度は俺が面倒を見るって言い出したんですよ。
それは何年前、
4年ぐらい前ですね。
あ、4年ぐらい前に。
はい、
はい
はい。それで一番最初のその5年前入る時に、
はい、
入居するって決まった時に俺が面倒は見ないって言って、お袋のお金はあのお前が面倒見てたんだから全部使ってもいいって言われてたんですよね。
ほうほうほう。
それを私も鵜呑みにしちゃって、
ま
あ、ちょっと勝手に使っちゃったんですけど、
まあ、はは
で今度俺が面倒見るって言った時に、
はい、
そのお袋の金は出せみたいな感じで言われて、全部こう渡したんで、全部っていうか、まあ、一部を渡したんですよ。
一部っていうか、
これだけじゃないはずだって言い出して、
うん、一部っていうのは残ったお金、それとも
残ったお金、
残ったお金の一部
っていうか、まあまあほとんど全部なんですけど、
ええ、
あの通帳とかちょっと下ろしたのが分かっちゃうから、ちょっと銀行の通帳が、
はい、
ちょっとそれをちょっとうちに置いといて、
ええ、
あの郵便局のは出したんですよ。
なるほど。
それで渡したらこれだけなはずないって言われて、
ええ、
で実はまあお金を借りたっていうことを言ったんですよね。
ええ、
まあその時はまあそれで終わったんですけれど、
はい、
今度母の容態が悪くなった時に電話で、
はい
はい、あのお前には葬式代払ってもらう、出してもらうっていうふうに言われたんですよ、
ね、
電話で、
はい、
それで、まあ、現在に至って、それでこの間先日その葬式のいろいろ打ち合わせみたいな時に、
はい、
あの葬式代出せるだろうなって言われたんですよね。
はい。
であのだからその時に、まあ以前言われたこと、お金は全部使っていいとか言われたとかいろいろ言ったんですよね。
うん。
そしたら今度あとそれで全部私が渡したお金は全然ないって言うんですよ。兄が今度はないって言い出したんですよ。
それはその4年間にお母様のために使われてしまったっていうこと
って言うんですけど、でも年金なんですよね、年金でそれでそこの施設のを引けば元金があるはずなんですよね、
は
い、そんな全部使うわけないんですよね、
ええ、
だから自分は使っているのに、はい、私にだけちょっと払えっていうのはちょっとおかしなあれかなと思ったりもして、
はい、
それでその時にもし私がお金を払わないなら訴えてやるって言われたんですけど、
はい、
それは私は訴えられるものかどうかと思ってちょっとお聞きしたいなと思ったんですけれど、
なるほど、
ええ、
そうするとまずあなたがお母様から預かったお金ってどれぐらいだったの？
300万ぐらいなんですけど。
300万ぐらい、
はい、はい、
で、あなたがお母様のお金を使わせてもらったっておっしゃってる、
はい、
流用した部分っていうのはいくらぐらい？
160万ぐらいなんですけど。
160万、
はい、
はい、ということで、
はい、
そうするとお兄様がその使っちゃってなくなっちゃったっていうのは、
は
い、お母様分を全部お母様分に使ってしまったと言ってる
はず、言ってるんですね、
言ってるわけよね、
はい、そうやって言われてるからちょっとこれどうなのかなと思って、法律的に、
なるほど、
私が訴えられたら弱いのかなと思ってちょっとわからないので。
わかりました、
はい、
今日はですね弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみようと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、いろんな経緯があるんですけれども、
はい、
この話っていうのはそれをいっぺんに混ぜてですね、いろんな問題をぐちゃぐちゃにしていろんなことを言う人が出てくるから分かりづらくなってるんですよ、
はい、
だから葬式代を誰が出すかっていう話と、それから預かったお金を黙って使っちゃった話っていうのとは別の話なんでね、一つ一つね整理してじゃあ説明をしていきますね、
はい、
5年前に施設にお母さんが入られた時に、
はい、
300万円ほど預かって、はい、まあ、それを施設の費用とかに支出してきたんですよね、
はい、
でそれはそれでいいことだし、それで具体的に何か費用かかればそこから出していいんだけれども、ご自分でおっしゃってたけど黙って使っちゃったんですよと、お母さんのお金を、
はい、
でお母さんに知らせずに使っちゃってっていうことは、それは本当はやってはいけないことなわけですよ。
そうですよね、
うん、はい、だからそれはそれで、やってはいけないことだったんで、でまあそれがその後でまた説明しますけど犯罪になるかどうかは別にして、まあ借りたという形にまあしますよね、
はい、
無断で使っちゃったんだけどもらったわけではないんだから、返さなきゃいけないお金だっていうことは確かですよね、それはお兄さんがあらかじめお前に面倒かけてるからいいよと言ったってお母さんが使っていいと言ってないんだから、返さなきゃいけないお金ですよね、
はい、
でそれが一つあります。だから、お母さんに返すべき、これは債務と言いますけど返さなきゃいけない、
はいはい、
借金ってことですな、
はい、
ありますということですよね、
はいはい、
で今度お兄さんが管理をしていた期間、これは逆にお兄さんが自分でちゃんと正しい管理をしなきゃいけない期間なので、それなくなっちゃったっていうんだったら、こういうふうに正しく使ってなくなりましたとお兄さんが説明しなきゃいけないわけですよ。
そうですね。はい。
それをお兄さんがちょっとずるいのは、お前160万勝手に使ったんだから、お前出せと。俺のはなくなったで済ませちゃってるところが、ちょっと筋違いで、あなたが返すべきお金があるのは事実、
はい、
だけどだからといってお兄さんがちゃんと管理の説明をしなくていいことにはならない、
はい、
っていうことなんですよ、
はい、
で他にじゃあどう使ったんですかっていう説明を求めなきゃいけないわけですよ。
そうですよね、
うん、はい、でそういう形でお母さんの亡くなった時の財産、これ要するに遺産相続の対象になる遺産ということなんですけど、
はい、
の中身を確定しなきゃいけないんです、
はい、
で場合によったら亡くなった後にこれからまた年金入ってきちゃってそれを返さなきゃいけないとかそういういろんな問題出てくるかもしれないですけど、とにかく今手元にプラス財産で預金とか他の、まあ、他のものがあればこういうものがありますと、でプラス財産のうちの一つがあなたに対する債権ですね、160万、
はい、
これはありますと、
はい、
でお兄さんがないと言ってるんだけど説明ができなかったとしたら、お兄さんも返さなきゃいけないお金があるかもしれないっていうことになりますよね、
はい、
でそういう財産を考えて今度それを兄弟3人の相続ですよね、 お話伺うとおそらく相続人3人だと思うんですけど、
はいはい、
それをどう分けるかっていう話をすればいいわけですよ、
はい、
でそれと葬式の費用を誰が持つかって全く別の問題だから、仮にあなたが黙って使っちゃったからといったって葬式の費用をあなたが一人で持たなきゃいけない理由にはならないんですよね、
はい、
それは兄弟でどうしましょうという相談をしなくちゃいけなくて、はい、でお兄さんがお手元にとりあえず残ったお金がもしあるんだったら、
はい、
であなたはあるんじゃないかと思ってますよね、
はい、
あるんだったらまずはそこから出しましょうということでいいはずなんですよね、でそれはそれで出して、あとじゃあ遺産相続の時にあなたがお母さんに返すべきお金をどっかで返すなりね、それからもらう分と差し引き勘定をするなり相殺をしてねするなりして、ちゃんとそれはきちんとした処理をすればいいって話なんですよ。だからもう一回整理をして言いますけど、今言ったみたいにいくつかの話が絡み合っちゃって、であなたはなんとなく負い目があるわけですよね、勝手に使っちゃって言われてみればちょっとまずかったなっていう、でだからといってそれと葬式の費用を誰が持つかは別だから、それはそれできちんとしますと、
はい、
で別に悪気はなかったけど考えてみればお母さんには言っとかなきゃいけなかったと、お母さんに言ったら逆にあんた使っていいよって言われたかもしれないですけどね、でそれと葬式の話は別だし、それとお兄さんの管理をちゃんとしたかどうかの説明をする義務ってのは別だから、ちゃんと分けて考えましょうっていうのが最初の答えですね、
はい、
でそれから訴えるぞっていう話なんですけど、で訴えるっていうのはまず刑事事件っていう話で言うと、人のお金を預かってて勝手に使っちゃうっていうのは横領罪っていうのにまず当たるんですね、
はい、
横領罪っていうのに当たるんですけれども、そのちょっと難しい言葉ですけど親族相当っていう言葉があって、
まあ、
簡単に言うと同居の親族とか直系の血族の間で窃盗や横領した場合には罪には問われないという、そういう規定があるんですよ。なのであなたの場合はこれ横領なんだけど、形の上では黙って人のお金使っちゃってるから預かってる、だけど直系の血族ですから親子だから親族相当って言うんですけど、その条文が順用されて、その罪に問われることはありません。
そうですか、
刑事事件としてはね、
で
もう一つじゃあ民事で訴えられるかっていう話がありますけれども、それはさっきの説明にすでに入ってきてますけれども、お母さんに返すべきお金があるっていうことはあるので、相続人の一人であるお兄さんが、お母さんに代わってね、返せという訴えをすることはできますけれども、今のお話で言うとそれは別に返すつもりですっていう話になれば、訴えるまでもないことで、そんなに心配されることはないと思います。
やっぱりこのお金っていうのは返さなければいけないってことですよね。
だって勝手に使っちゃったんですもんね。
そうですよね、
勝手に使っちゃってお母さん知らなかったんだから、さっきも言ったように形の上では横領になってんですよ、でこれは借りたんじゃなくて本当は横領だから、不法行為に基づく損害賠償請求権って話になって、まあそれを本当に言えば、まあ借金だよねというふうにさっき表現しましたけれども、これだって娘さんじゃなかったら、例えばなんか別の成年後見人で裁判所から決められた人は勝手に自分のために使っちゃってたらっていう、それは犯罪になるって分かりますよね、
はい、
形としてはそれと同じなわけですよね、
はい、
だからそれは返さなきゃいけない、
はい、
っていう話です。だけど、だから葬式持てと、俺の費用の使い方を明らかにしないと、こういう話じゃないですよっていうこと、ちゃんと分けて考えていけばそんなに心配される必要はないと思います。
あ、そうですか、
うん、
分かりました、
その辺はちょっと冷静にね、まずかったとこはまずかった、でも、
はい、
相手が言ってることのおかしいことはおかしいよっていうふうに、あんまり自分の負い目で全部こう、ね、負けちゃわないで、
はい、
冷静に考えるといいと思いますよ。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい、
酒井先生がおっしゃりたいことはお分かりになりました。
はい、
きっちり一つずつ分けて話し合いはした方がいいということですよね。
はい、わかりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。